今日恵みをいただく御言葉はヤコブの手紙一章一節から四節です。来週からまた高円の神学校の方に私たちは向かうんですけども、で、高円でいただいた恵みがちょっとまだまだ流しきれておりませんでしたので、高円の恵みをここ一週間争点でもう少し流したいと思います。今日はヤコブの手紙の一章一節から四節です。ヤコブ書一章一節からまず一節をお読みいたします。神と主イエス・キリストのしもべヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。アメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、御言葉であられるイエス様に私たちは今朝も交わりたいと願い、この一日の始まりのこの時、また仕事を始めようとしているこの1週間の初めの朝に御前に集い、あなたへと御言葉をいただきたいと耳を傾けておられます。この生徒たち一人一人にあなたが豊かに報いを、また恵みを得させてください。この語るしもべの唇を清め、またこの思いと心、体を整え、これに預かる一人一人を祝福し、あなたにあってますます整えられたあなたの働き人たち、あなたの弟子たちとますますなっていくことができますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このヤコブの手紙を書いたヤコブという人物、それは主の兄弟ヤコブです。要するに主イエス様の血がつながった兄弟ですね。同じ母マリアから生まれましたヤコブは。でそして、ヤコブはこのイエス様のことを、この一章一節のところでは自分のことを神と主イエスキリストのしもべヤコブ、ね、自分のことを言っております。神と主イエスキリストのしもべヤコブ、血がつながっているわけですから、私の兄キリスト、そういうふうにも言えるかもしれないですけど、でもそんなことは言わず、自分のことをイエスキリストのしもべというふうに呼んでおります。イエス様は30歳の時に甲状腺に入られて、でそれで30歳になる前はずっと家に仕えられました。母マリアに仕え、そしてまた父であるヨセフ、彼は小さい頃にまだ子供ぐらいだった時は生きていたんですけども、でもイエスさんが青年ぐらいになった時にはもうすでに父親は亡くなって、でそれで長男、イエスさんはその家庭では長男でしたので、長男がその家を守る責任があるわけです。ですからずっと大工として大工の子供としてイエス様はずっとしもべとして仕えられて、20歳から30歳に至るまで、ですから普通の一般の人として、しかも普通の貧しい大工としてイエス様はずっと家に仕えられたんですけども、しかし30歳になった時、バプテスマのヨハネのところに行ってバプテスマを受けられて、そして水から上がられると聖霊が彼の上に、鳩のように下ってきて、でそれでこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、天の声が聞こえてきて、そして、イエスさんは甲状腺に入られたわけですけども、それ以降ですね、もう家はずっと開けて、ずっと福音を伝える働き、人々を救う働きへと出かけられたわけです。ヤコブはそれを見ておりました。お兄さんが、ずっとそれまでは普通の人として生活していたのに、ある時いきなりですね、何かに疲れたかのように、家をほっぽり出して、でそれで、そういうふうに人々に伝える、 そういう働きに出た。非常に、まあですからヤコブとしてはお兄さんに対して何かある種のつまずきがあったかもしれません。イエス様が街道で教えられていると、イエス様の母マリアとまたその兄弟たちがイエス様のところに来て連れ戻そうと、会いに来ましたって、弟子たちにイエス様は言われたんですけども、でもイエス様はその時言われたのは、ここにいる一人一人を見回して、私の母また私の兄弟姉妹とは神の御心を行っているあなた方が私の母でありまた兄弟姉妹だって言いました。肉の、血筋の、その両親また、兄弟姉妹よりもむしろキリストにある、福音につながった兄弟姉妹、霊的な、母兄弟姉妹、これこそがもっと絆が強い家族ですよ、イエス様はその時言われました。弟のヤコブとすればもうますますなんだこのお兄さんはと思ったかもしれないんですけども、でもこのヤコブの手紙の中において、自分のことを神と主イエスキリストのしもべヤコブ、そういうふうに告白しています。ヤコブのですね、復活の主にあったんです。イエスさんが十字架にかけられて死んで葬られて、そしてよみがえったイエス様に出会い、そしてこのイエス様、自分の肉としては兄貴だ、そういうふうに思っていたかもしれないですけども、でもこの復活のイエス様に出会った時、誠にこのお方こそが神の御子である、そういうふうにもう実感したんですね。確かに血はつながっています、お兄さんのことを、もうずっと何十年もそばで見続けてきました。でもそのイエス様が、復活の主であり、そして本当に諸々の奇跡やまた印不思議ばかりでなく、その、愛のその成り立ち、イエス様が醸し出す愛、十字架にかけられても、最後まで敵のために取りなし祈るその姿や、そして復活した後のその、栄光の姿、それをヤコブは見て、主イエスキリストのしもべ、自分のことを告白するようになりました。そしてヤコブは、迫害下にある、迫害下に入った教会、その教会迫害下の時代の中において、ヤコブはその教会の中でもう人々がどんどん、エルサレムから離れていって、そして逃げていく、その中でもヤコブはしっかりと、教会に留まって残って、そして、兄弟姉妹たちを勇気づけました。このヤコブの手紙の、冒頭、神と主イエスキリストのしもべヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。ヤコブのその宛先は国外に散っている12の部族へ、これが宛先ですね。挨拶を送ります。でこのヤコブ書といえばですね、行いの書だ、そういうふうに、また何か、かなり具体的なことが書いてあって厳しいことが書いてある、そういう印象を受けられる方も多いと思いますけれども、で、ルターはですね、あの宗教改革をしたマルチン・ルター、彼はこのヤコブの手紙を藁の書だと呼びました。救い、確かマルチン・ルターは、行いというよりも、信仰義人で、それ信じる者は皆救われるんだ、そのことをマルチン・ルターは強調して、でそれでこのヤコブの手紙、それを、これはちょっと聖書としても、甚だ疑問だ、そこまで言ったそうです。藁の書だ、ルターは、言いました。しかしですね、このヤコブの手紙、これは確かに行いに関する進みはたくさんあるんですけども、でもあいにく救いはですね、行いによるのではなく信仰によるものです。このヤコブは誰に宛てて手紙書いたか、国外に散っている12の部族へ、要するに、神の民ですね、12の部族、イスラエル12部族という神の民があるんですけども、でもイエス・キリストにあって神の民とされた 人々に対してこれは手紙を送ってるわけであって、ですからこれは救いに対するインビテーションではないんですね。救いへの招きの書ではないんです。もうすでにキリスト者とされた人々に対して、キリストが国外に散っている離散の民、ディアスポラの困難の中にある兄弟姉妹に対してのキリスト者としての生き方の標準について、これは強調しているわけであって、救いに対しての招きではないんですね。救いは行いによるではなく、確かに信仰によるんです。で、それで信じて救われた人々に対して、キリスト者はこういうふうに生きていくべきだ、今あなた方は離散中にあって、困難の中にありますけれども、キリスト者はこのようにして生きていくものですよ、そのですから、慰めるために、力づけるための手紙なんですね。2節から4節までをお読みしますと、そのことがわかります。2節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭う時は、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。アメン。試練の中にある人たち、困難の中にある人たち、そういう人たちに対して、試練に遭うことはこの上もない喜びですよ、その信仰が試されるとき忍耐が生じる、そしてその忍耐を完全に働かせるなら、あなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなるのです、本当に慰めに満ちて集めて、困難にある人たちに対してこの言葉をかけられたなら、困難の中にない人で、それで、これからあなたは、困難が起こりますよ、その時忍耐しなさい、そういうふうに聞くとするならば、ちょっと、ヤコブ書あまり聞きたくない、耳が痛い、書物に聞こえるかもしれないですけども、でもあいにくヤコブはですね、国外に散っている十二部族へ、散らされてしまったキリスト者たち、困難の中にあるキリスト者たち、あなた方今困難の中にあるんですか、試練の中にありますか、でもそれはこの上もない喜びの時なんですよ。なぜならあなた方は、困難が起こると、信仰が試されている、信仰が試されると、忍耐が生じる、そしてその忍耐を完全に働かせるならば、あなた方は、成長を遂げた何一つ欠けることのない完全なものとなっていくんですよ。だからこの絵もなく喜びなさいんですね。ルターはこれは行いばかり強調している、木草わらの書だ、そういうふうに言ったんですけども、でも、もし信仰義人だけだとしたならば、その信仰はあまり成長しないですね。困難が起きた時に、何か、手っ取り早いインスタントな慰めに走ってしまうような、忍耐のない、そういうものになってしまいます。で、事実、マルチン・ルター確かに偉大な功績は残したんですけども、でもそのルターをはじめとする信仰義人だけを、強調する人たちは、行いに関してはあまり強調してない。で、それで、ですからルター以降の、もう信仰ばかりを強調して、でもう行いはいいんだ、そういうふうにしている人たちが、ちょっといろいろ問題を起こしてしまったり、そういうことが今世の中に確かにあります、信仰によって救われた、だから何を してもいいんだというわけでは、当然ないわけです。行い、キリスト者の生きるべき標準が、行いがあるわけですね。で、この義人は、確かに信仰によって生きるんですけども、でも、ハバクク書の方にもう唯一ですね、あるんですね。ただし、ハバクク書の方にあるのは、義人は彼の信仰によって生きる、原文を見ると書いてあるんです。日本語の聖書では、その信仰であるんですけども、でも原文は彼のです。彼の信仰、一体誰の信仰か、 これキリストの信仰です、ね、イエスキリストの信仰、ピスティスクリスト、ギリシャ語で言うの、ね、ですから信仰さえも私たちが、ね、何か頑張って、トレーニングして、信仰を鍛えるというよりもむしろ上から与えられる信仰、ね、これによって私たちは、ね、生きているんです。そして、ね、このヤコブは、ね、その信仰を、それは、ね、行いのうちに現れる、ね、結構有名ですね。このヤコブ書の方では、行いのない信仰は虚しいものです。その行いによって信仰は完成されるのです。そのことがまた読み進めていけば、徐々に明らかにされていくんですけども、でもこのヤコブは、この信仰が試されるとき、忍耐が生じ、そして忍耐がを完全に働かせるとき、あなた方は何一つ欠けたところがない成長を遂げた完全なものになるんですよ。だから、ね、様々な試練に遭うときはこの上もなく喜びなさい、そういうふうに言っております。このディアスポラ、ね、ヤコブは国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。散っているという言葉のギリシャ語が、まあ、ディアスポラ、分離するとか離散する、イスラエル十二部族が、もう離散の民、なっているディアスポラという言葉はたまに聞くと思うんですけども、ですからディアスポラは分離あるいは離散という意味です。ですからもうすでにですね、この、分離離散している人々というのはもうすでに整われた人たちなんですね。でこの、ディアスポラに似ている、言葉、ディアスペイローという言葉がこれ、使徒行伝の方に出てくるんですけども、ね、あの使徒パウロがまだサウロだった時、教会を迫害しました。でそれで迫害された教会たちが、ね、至る所に散っていった、ね、それが、使徒の働きの、8章に出てくるんですけども、使徒行伝の8章のところ、そちらの方に散らされた、という言葉が2回出てきます。8章の1節と4節、ちょっと使徒行伝8章の一節からお読みしていきます。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた、ね、ここで散らされたという言葉、これがディアスペイローです。で2節から、敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。アメン。で、まあ、ここを見ますとですね、ちょっと、教会としては、絶望的な状況に陥っています、ね、サウロという迫害者が教会激しく迫害して、使徒たち以外の者は皆、ね、散らされてしまいました、ね、散らされたディアスペイローです。また4節にも、ね、他方散らされた人たち、ここもディアスペイロー、ね、彼らは御言葉を述べながら巡り歩いた、書いてあります。教会の中で、ね、とても有力な人、ステパノという執事、ね、彼が、とても有能な、ね、御霊と知恵とに満ちた、精霊に満ちた人だったんですけども、でも彼は殺されてしまいました、ね、ユダヤ人たちにもういらぬ濡れ衣を着せられてしまい、そしてもうそれに対して堂々と、ね、御霊に満たされたステパノが、堂々とユダヤ人たちのその欺瞞をもう暴いてしまったゆえに、歯ぎしりされ、石で撃ち殺されて、そうして、さらに勢いを得て、教会を迫害する迫害者たちが教会に入り込んできて、散らされてしまい、そして、男も女も誰かで構わず牢屋に入れていってしまった。教会としては、まあ、とても、 まあ、これからどうするんだろう、絶望だ、これから衰退していくんだ、そう、絶望的な状況ではあるんですけれども、でも実はですね、この散らされたこのディアスペイルをした時、主の御業が働かれるんです。散らされて、各々がそれぞれ一人ぼっちになって、そして行く先々に行く時、主が働かれるんです。このディアスペイロの、ギリシャ語の、ね、これ撒き散らすという意味、ね、先ほどのディアスポラ、ヤコブ書のディアスポラは離散とか分離という意味だったんですけど、でもこのディアスペイロは、しかもですね、ギリシャ語の辞書を見ますと、括弧して種を撒くように撒き散らす意味なんですね。ディアスペイロ、種を撒くかのようにして撒き散らす。ですから使徒たち、この時、種もう撒き散らすに、ふさわしい種として主の目から見られていて、そして、ね、皆さん、種を撒き散らさなければ、根っこ生えない、葉っぱも生えない、実りを実らせないですね。彼らはもうもはや整えられた種として撒き散らされたんです、教会としては、人間の思いとしては絶望かもしれなくても、でも神様からすれば、これからさ、産んで増えて地に満ちていきなさい、全地に増え広がっていきなさい、そういうことだったんですね。彼らディアスペイロをされたんです。ユダヤとサマリアの諸地方に散らされて、そして、まあ、一部の使徒たちはエルサレムに残って、そして、福音を、ある人はユダヤに、ある人はサマリアに、ある人は、全世界に出て行きました、ここで、まあ、ステパノと同じ羊仲間であるピリポは、サマリアの町に下っていって人々にキリストを述べ伝えた、骨折以降にあって、そうして、ピリポがもういろんなところに行って福音を述べ伝えて、もうあのエチオピアの宦官に対してもバプテスマを授けたり、もう本当にいろいろな働きをしていきました。このですから、種として人は一ところにとどまっているものではないんですね。教会が、まあ、巨大な教会ありますね。1万人規模とか、1000人規模とか、まあ、いろいろな教会があるんですけども、でも、兄弟姉妹たちはもう一ところに大多数が集まって、いるものではなく、むしろ、各々の場所場所において、そこに、種が撒かれたように撒き散らされて、そしてそこで福音を伝え、そこに命を芽生えさせ、そこを福音の拠点に立て上げたら、また、出ていく、これが、まあ、健全な教会のあり方ですね。種は、種入れの中にずっととどまって、もう2年も3年も、していたら何も芽も出さない、増えていかないけれども、もし種が撒き散らされるならば、その行く先々で、根っこを下ろして生えて実を豊かに結んで、さらにまた増えていくことができます。教会はこの使徒行伝の8章のところ、確かに、使徒行伝の2章のところで教会は、まあ、いわゆる、キリスト教会というものが誕生したんですけれども、でもある程度ですね、教会の中で信徒たちが訓練されて弟子とされて、もう弟子の状態になっていったら、主があるところで、そこからさらに、増え広がらせるために、諸地方に散らすということが、あるかもしれません。私たちもですね、ですから、今この天聖教会、まあ、まだ70名には達してはいないかもしれないんですけども、でもある程度増えてきたらですね、何もこの横浜の地ばかりでなく、至るところに、出て行って、そして整えられた働き人たちが、その行く先々でさらに、優れた人々を、述べ伝えていくものです。確かにここに、今ここにいます皆さんは、本当に素晴らしい一人一人で、ちょっと別れたくはない思いはあるんですけども、でも、皆さんが整えられていったならば、さらに、行く先々で皆さん自身が働きをして、そして行く先々で、命を伝える働き人になっていくならば、スラッシュの御心なんですね。この、サウロ、彼が、まあ、皮肉なことにもこの教会を散らす ということに用いられて、まだこの時はサウロとして、ね、イエス・キリストに敵対するものとして、まあ、教会は散らしたんですけども、でも言ってみればこのサウロを、ね、もうこの時からすでに主に用いられていたんですね。教会は散らして、そして人々をその行く先々に地方に散らす、そしてその教会を迫害していたサウロが用いられてパウロになって、そしてパウロ自身も至る所に教会を植え付けて、教会を育て上げて、そして、ね、もうパウロ本当に、あの地中海地方、あの広大なヨーロッパの土地を行き巡って教会を建てて植え付けて人々を育て上げて、もう本当にですから神様なさることはちょっと想像をはるかに超えてますね。この迫害者サウロを、ね、用いて教会を、エルサレム一箇所に留まっていた教会を散らして、そして人々を行く先々に、ね、置いて福音を伝えさせた。そればかりじゃなく、神様その教会を散らしたサウロさえも用いてパウロに作り変えて、あの偉大な大伝道者に作り変える、本当に神様のなさることを、ちょっと私たちの想像をはるかに超えております。教会はこのように、ね、あるところまでは、ね、成長していきます。今私たちも訓練を受けております、ね、一般的な教会信徒から、ね、弟子に作り変えられるためにいろいろな訓練を受けております、ね、時にはそれは辛い訓練もあるかもしれないですけども、でも、この、ね、ヤコブはその諸教会、ね、国外に散っている、ね、もうディアスポラされて、もうそれぞれ撒き散らされ済み、もう各々のその地方地方にもう根っこを張って、そしてそこで今まさに成長中の、ね、これからますます整えられていくべき離散した国外に散っている十二部族へ挨拶を送ります。さまざまな試練に遭うときはあなた方この上もない喜びと思いなさい。なぜならあなた方がその忍耐を完全に働かせるならば、そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなっていくからです、ね、実際にヤコブが手紙を送ったその、諸街道、ね、それぞれの行く先々においてこの手紙が回覧され読まれ、そして、ね、忍耐を働かせて希望が生まれ、そしてね、このヤコブの手紙に近づけられた人々がさらに、ね、出ていって、ね、ディアスペイロをされて、そして行く先々で撒き散らされた先で根っこを下ろして、そこで成長して、ね、信徒から弟子へと作り変えられ、そして巡り巡って、ね、述べ伝えられて、この、ね、極東の地、日本、韓国の方にまでこの福音が届けられていったんです。そして今皆さんもまさに、ね、このですからユダヤから見ればもう皆さん言ってみればディアスポラなんですね。もうここでこの横浜の地で巻かれて、ね、根っこを今下ろして今皆さん成長中ですね。そしてさらに皆さんが豊かな実りを結ぶまでに弟子として成長されていったならば、皆さんも、ね、どのような働きが神様に用意されているかは分かりません。でも皆さんも働くんです。そして御言葉を伝えて命を増え広がらせるんです。ある人は、ね、自分の家族のところに、ね、ある人は職場、ある人は、ね、その行く先々、ね、どこに使わされるか、それは、ね、主が皆さん一人一人にご計画をされていることです。ただそれを、ね、限定することは、してはならないんです。人間が、ね、人間の力でもってちょっとあなた、ね、この教会から離れてほしくない、ね、ちょっととどまっていてほしい、でも主の御心が離れるべきだ、ね、どこどこに行きなさい、ね、北海道に行きなさい、神戸に行きなさい、ね、ということがあるならば行くべきであって、とどめる人間がとどめるものではないんです。もし人間がとどめようとするなら、ね、この使徒行伝の時代のように、ね、散らされてしまうということもまたあるわけです。本当に、ね、まず散らされるということであるならば、私たちは今、ね、しっかりと訓練を受けるべきです。そして皆さん自身が本当に多くの実りを結んで、皆さんが実を結ぶことによってますます主が栄光をお受けになるんです。本当に去年まではですね、 まあ、ちょっと教会を開けるということは考えられなかったんですけども、でも去年以降、ね、皆さんが整えられて、ね、しっかりと祈祷会をもう立派に、守って導いて、そして、ね、YouTube のアクセス数を見ますと結構祈祷会、ね、皆さんがする祈祷会の方が、ね、アクセス数が多かったりするんですね。本当にそれは主の栄光です。どうか皆さん、一人一人がますます、ね、主に用いられる器として整えられて完全なものとして、たとえ皆さんが困難の中にあるとしても、でもその試練にあるときはこの上もない喜びと思って、なぜなら皆さんがますます主にやって完成されていくからです。どんどん整えられて完成されて、ますますこのイエス・キリストの命を増え広がらせていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。アレレア、愛する様、この十二弟子から始まり、また十二弟子がさらに70人がさらに散らされて、そして巡り巡って今この極東の地、日本の地へと福音がまかれ、そして今私たちはこの場所において整えられつつあります。どうかしよう、私たちも今あなたが身胸のままに整えられ、そしてあなたに整えられたならば、その働きを、あなたが用意された働き、それをなさせてください。あなたはすでに私たちがなすべき良い行いをもあらかじめ備えておられることを感謝いたします。どうかそれを見極めることができますように、自分の考えで自分で限定して私はこれこれをしよう、そのような思いつきではなく、ただあなたの身胸は一体何であるのか、それをわきまえ、それによく聞いて、それに従ってあなたの道を歩んでいく我ら一同でありますように。主よ、どうぞこの天聖教会を、またインターネットを通して養いを得ている一人一人を、あなたがますます整え、その場所場所において、あなたが命をますます増え広がらせてくださり、そしてあるものは100倍の実り、ある人は60倍、30倍と豊かな実りを結んで命を増え広がらせていく私たち一同でありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日ヤコブ書を通して、主よ、あなたが私たちの信仰というものがどのようにあるべきか、そのありがたを教えてくださったことを感謝いたします。誰でも主の皆を信じる者は救われます。主の皆を信じて呼ぶ者は皆救われます。でも主よ、救われた後に私たちはまださらにイエス・キリストにあって、私たちの救いが確かなものであることを、私たち自身の行いを通して、私たち自身がまだこの信仰を表していかなければなりません。信じて救われた信仰です。そして私たちがこのキリストにあって歩み出した時から、救われて歩み出した時から、私たちはこの御言葉に沿ってまだ信じた信仰を自分の生活の中で実践することによって、私たちの信じた信仰を神と人の前で確かなものとし、身を結びながら歩むべきです。主よ、私たちがこの二つの歩みをしっかりと捉えて、日々の御言葉を守り行う信仰によって、私たちの救われたこの救いを確かなものとして、神と人の前で証しすることができますように、私たちを祝福してください。迫害によって散らされたイスラエルの12部族に、イエス様の兄弟であるヤコブは、自分自身がイエス・キリストの兄弟であるということより、主イエス・キリストのしもべとしてこの手紙を書きました。 家族が自分の家族の中で用いられたその働きを信じる、そして認めるということは非常に難しいことです。でもキリストが主イエスキリストであったということを家族の一人であるヤコブは誰よりそれを認められたということは、実に主は私たちの主イエスキリスト、ご自分の民を救うために来られた方、油注がれたキリストであったことをイエス様の肉の兄弟であるヤコブがそれを認めて信じたという証明です。主よ、私たち自身もイエス・キリストのその行いによる贖いの恵みに預かったものです。イエス様の十字架の行い、イエス様の地上での交渉外での行い、このすべてが私たちを救いへと招き入れた信仰の行いでした。だから主よ、私たちもこのイエス様に見習って、ただで信じていただいたこの救いを、イエス・キリストのその歩まれた道、その行いに私たちも従順して足跡をたどることによって、私たち自身の信仰を確かにしていく、その恵みを日々増していくことができますように、私たちを祝福してください。今日のこの恵みを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。